もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
あ、はい、55歳。
55歳。
はい。
ご主人は？
あ、60歳です。
60歳。
はい。
お子さんは？
はい、男の子3人。
はい。
29歳。
はい。
28歳。
はい。
23歳。
はい。これで一緒に暮らしてんのは今、はい、
三男だけです、
ね。三男だけですね。はい、わかりました。それでどんな想像ですか？
うちの家が、
はい、
家族みんなで仲良くできるようになるにはどうしたらいいかっていう相談なんですけれど、
はい、
長男が、
はい、
ちょっと家を、まあ、独立してまして、
はい、
社会人で一人で住んでるんですけれども、
はい、
家の自営を手伝わないかっていう話を持ちかけましたところ、
はい、今自営をやってるわけですね。
あ、うちはですね、はい、はい、自営は、私と、
あ、ご主人と二人で、
はい、会社してまして。
あ、そうですか。
で、長男は違うところの会社員で、次男も会社員、あ、三男も会社員です。
あ、そうです。はい。
はい。で、一緒に住んでるのは三男だけなんですけれども、
はい。
長男が、うちの家、会社を継がないかっていう話が最初出て持ちかけましたところ、
うん、
話がこじれてしまったんですね。
話がこじれたっていうのは、その、継がないかって言ったときに、
はい。
そこの29歳の長男は、要するに継ぐつもりはないという。
そういうふうに言えばいいんですけれども、はい、そうじゃなくて、今は違うっていうのと、
はい、
自信がないっていうのと、
はい、
だけなんで、それ以上のことは言えなかったんですね。
で、あ、今は違うということは、取り方によっては、あと、まあ、5年、10年したら継いでもいいよという意味にも取れるということですね。
そうなんです。
で、自信がないというのは、要するに自分で仕事をやるっていう。
そうです。自信がない。うん、
はい、はい。
で、男の子3人だったんですけれども、
はい、
うち子供たちに反抗されたことがないんです。
あ、
私も何も言われたことないんです。
反抗期がなかった。
なかったんです。
うん、そうするとやっぱりあなたも友達やなんかで息子をさ、 お母さんの仲間でね、息子の反抗期で苦労しているっていう仲間のお母さんの話なんかはよく聞くことはあったわけですよね。
ありました、
うん、
うちはいい子だなっていうのと、あ、まあ、私自身もちょっと問題があったんだなっていうふうに今となっては思います、うん。
今ね、はい、あなた自身が問題あったんだなというふうに思う、はい、その問題あったんだ、ど、はい、私自身の問題っていうのはどういうことですか？
はい、先生がよくおっしゃっておられるような劣等感とか、ちょっと恩着せがましかったり、
はい、
まあ、あとは子供もちゃんと守ってあげられなかったんかなと思って、
うん、
私自身が調子でよかったんかなってとか、
うん、
そういうのが全部当てはまるんじゃないかなっていうのもありまして、
うん、
で、主人も割と子供に口うるさく言うんで、
はいはいはい、
で、未だに、まあ、やっぱり子供には世間に恥をかかないようにっていうので、
うん、
まだ言わなくてはいけないっていうふうに思っているタイプなんですね、
はいはい、
で、その部分で、まあ、子供にそうやって継ぐっていう風な話が出た時に、
うん、
精一杯言ったのが今が違うっていうのと、
うん、
あとちゃんと言えなかったから、
うん、
主人がもうそんなんじゃ会社勤まらんっていう風に言ってしまったら、もう子供は背中を向けて、で、居場所がないっていう風に言って疎遠になったんです。
あ、居場所がないっていう言葉は長男自身が言った言葉？
言いました。次男三男も、ま、すごく優しいんですけれども、
うん、
ま、多分さみ、こういうのを考えると寂しい思いしたり、まあ、優柔不断なとこもありますし。ああ、
そりゃそうでしょうね、はい、決断するのは怖いからね。
そうですね、
うん、
で、人付き合いで、
うん、
なんかいい人になってるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね、まあ、みんなにいい顔するんですよね。
そうですよね、
うん、
それをうまく やっていくにはどういうふうにしてすればいいのか、うん、私のすること、そして夫がしないといけないこと、うん、で子供にどうしてあげたらいいのかなっていうのと、
うん、
あと今夫と二人で話をすると、
うん、
やっぱりあの葛藤が起きるんですね、
うん、あの葛藤が起きるっていうことは要するに理解し合えないっていうことですか。
そうですそうです、うん、育ちの話とかもなるんで、
うん、
夫に言うとパワハラやっていうふうにも言われますし、
うん、
まあ、どう私はうまいこといきたいなと思うんで主人もそれはある多々ありまして、
うん、
でもどうしていいかわからないっていう風な状況なので、うん、と思いまして、
まあ、どう対処したらいいかということまで含めてね
、はい
はい、伺ってみてください。はい、今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今からねあなたにこういうお話はどうですかっていう助言とかアドバイスの動機はですね、
はい、
今あなたがお話加藤先生とお話しなさっていましたね、
はいはい、
その中に いくつかのキーワードがあるんですね、
はい、
一つは、
はい、
こじれるっていう言葉、
はい、
途中であなたが泣いているそのあなたの感情、
はい、
そして一番の問題は、
はい、
家族仲良くするにはどうしたらいいですか、
はい、
ここにすっごく大きな問題点があるんです。
はい、
一見見ると仲良くっていい言葉ですよね、
はい、
でもこれ大変なことなんですよ。
そうですね、
なぜかというとあなたが今まで良きにつけ悪しきにつけ、
はいはい、
あなたがこの家を牛耳っていたんですね、
はい、
相当あなた強かったと思いますよ。泣いてらっしゃるけども、でなぜかというと、
はい、
仲良くしたいということを言葉に出す人っていうのは、私の世界観の中で私のこの手の内の中で私の思う通りにみんながスクラムを組んで一緒にいなさいっていうことが仲良くなんです。仲良しってことは私たちが第三者から見てあの人たち仲良しねってのいいんです。本人がどうしてあなたたちは仲良くしないのって言った時には、どうしてあなたは私の納得する仲良しができないのかというある面では命令なんですよね。これそこで、あ、はい、この家はあなただったんだってのを私は思ってるんです、
はい、
これが今からあなたにほんの少し何かの参考になるかもしれない私のその動機ですね、はい、これはあなたの言った仲良しです。ですから今泣いた、なぜ泣くんだろうと思ったんです、
はいはいはい、
と申しますのは、後継ぎという言葉を出していますけれども、
はい、
まだご主人様60歳ですよね、
はい、
で、はい、一番上の坊やちゃんはまだ29歳ですよね、
はい、
普通後継ぎでももう少し社会勉強って時期があっていいはずなんです。ですから彼が自信がないって言った言葉も、
はい、
一般的にこのあなたの会社を大きくしようと思うならば、もうちょっと自分はいろんな職場でいろんな勉強したって、彼の言ってることはある面では常識なんですね。常識の半分と表面的には裏の部分はあなたの子育てにされていますから、彼自身が非常に評価を恐れていますから、社会人としての正しい自分の判断と、もう一つはお母さんと僕との関係、この家の関係の中で僕がもし後取りになったとした時に父と母はどんな評価をするだろうと思った自信がないのもあるんですね。
そうだと思います。
ね、でも普通常識であなたがどうしてもこの子を後取りにしたいならば、
はい、
もうちょっとあなたね、
はい、
社会勉強させてからと言ってもいい年代なのに、なぜこれだけ大騒ぎするのかなと思ったんです。全く動じる話ではないんです。それからこじれるってさっきおっしゃいましたね、
はい、
次の段階いきますと、こじれるって言葉を使う時っていうのは非常に都合がいいんですよ。こじれるっていうのは感情なんです。自分はこれが一番いいだろうと、で息子はこのように動くだろうと推測でやるんですね。自分の今までの関係の中で経験の中で感じたものです。その息子はそうじゃないよって言いますね、
はい、
あなたに行こう、ええでしょって言ったら、いやいや違うよって言った時に、
はい、
え、今までの私についてこないあなたですよね。こじれるとで絶対ないんです。こじれるは自分がこじれさせてる時なんです。私ね、主人とね、話がこじれちゃったっていうことは、自分がストレートな感情ではないってことなんです。自分の都合のいい日和み的な話を、はい、さも息子に、あるいはその人に、相手にですね、
はい、
こんないい話があるんだよって見せるんです。今まで使った手を、きついですけどね。そうすると子供は、もうお母さんその手はもう乗らないよってことですよね。こじれるってことは、今日全部あなたの言葉の中を取ったんですけども、こじれるってしまったら、息子さんはかわいそう。息子のと私に、すごく話のお互いの理解度が変わってきてしまったんだってわかるんですけどね。こじれてしまったってのは、あなたの世界観の中で、あなたの正論、あなたが理解できること、自分が納得していないものすべてをこじれることになっちゃうんです。となると、今日のお話は、自分が描いた世界の中で、自分の思うように駒が動かなくなった。自分がこうして駒を変えれば、相手はこう動いて、自分の人生の中が静かな波になるだろう。こうなるだろうという、あなたの世界観の中での行き詰まった相談のような気がするんです。これがあなたの言ったこじれるって言葉、それから仲良くしたい。これが私が感じたことなんですけども、今度全員がそれぞれ自分の世界を持った、力を持った子供たちと夫であるということ、そして私もその中の一つの力となってみんなと一緒に歩んでいこうという気持ちに、あなたがですね、理解し合ったら、この長男はあなたと話しますよ。何の問題もないんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
うん。仲良くしようは、傲慢しかないんです。
なるほどね。
きつくて申し訳ないんですけども。
いえ、気がつきました。ありがとうございます。
すごいですね。もう、本当に頭が下がります。ただね、非常に生意気なこと言いましたけれども、言葉の本質ってのはね、無意識に。
怖いですね。
はい、私もいつもそれでね、失敗してるんですよ。はい、ね、だけども、はい、あなた自身は賢いから、私の拙いね、その言葉一つをね、受け入れてくれてとっても嬉しいです。
こちらこそ。
ありがとうございます。じゃあ、加藤先生に、はい、お願いしますね、はい、先生。
もしもし、
もしもし、
はい、本当にその、ズバリと、その、あなたの、要するにあなたの場合は仲良くするっていうのは自分が仲良くする方法で仲良くしたいっていうことなんですよね。でこじれるっていうことをね、大原先生はいろいろ説明しましたけれども、なぜこじれるかっていうとね、あなたが相手を見る見方を変えないからこじれるんです。
視野が狭いんですね。
すごいね、あなた。
本当に。
本当にすごい、あなた。
いや、
ここまで分かってればね、本当に、ね、話していてね、拍子が抜けるほどですよ。普通ね、視野を広げるってのは本当地獄のような大変なことなんですよ。だからみんな視野広げないんです。で、狭い視野にしがみついてるんです。だから人間関係がこじれるんです。だけど今あなたさらっと視野が狭いんですねって言ったからすごいわ。視野を広げれば全てが解決してます。あなた固執しないってことはすごい、すごいこと。
わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
すいません、どうも。